ハレルヤ、感謝します。おはようございます。約1ヶ月ぶりぐらいにですね、カナンの礼拝に、出れて、本当に感謝するとともにですね、あ、やっぱカナンの礼拝いいなと思いながらですね、本当に過ごしています。望む先生がですね、素晴らしいメッセージしてくださったので、私はまあ短く話したいと思いますけども、私も昨日ジョインアライブにですね行ってきたんですね。すごい暑くてですね、30度を余裕で超えていてですね、東京より昨日は1度高かったみたいですね。でほとんど東京から来たアーティストばっかりでしたけど、その一人がですね、こっちの方が暑いみたいな感じで言っててですね、参っていましたけども、午前中だけで5人が熱中症で倒れてですね、その後午後もこう救急車が何度も来てたので、まあ、あの人混みの中で、あの猛暑の中だったらですね、まあ、倒れる人がたくさんいたのかなと思います。まあ、皆さんもですね、体調本当に気をつけてですね、暑さね、北海道は涼しいと思っていたらですね、まあ涼しいです、でもね、日差しは強いわけですよ。だいたい北海道にですね、観光旅行に来る人がですね、熱中症になるそうですね。北海道涼しいところに行くと言って無防備で来てですね、完全に舐め切って北海道入ってですね、やられるみたいなことが多いそうなので、体調管理ですね、ぜひお願いします。たくさんのアーティストをですね、昨日見る中でですね、ナイトズライトもそこに出演し、私は一つ昨日感じたことがありました、ね。やっぱりこうたくさん音楽というのはあるし、ね、この世の本当に音楽、素晴らしい音楽はいっぱいあるけども、内来がこう放っている光というかですね、発信している音は何か違う、ね、なんかそこにですね、こう臨在というかですね、こうなんかこう光をこう届けている、その場所を本当にそこでそれを満たす力を持ってるなというのをですね、改めて感じました。私も昨日たくさんいろんなアーティスト見てですね、音楽的には本当に素晴らしいアーティストもたくさんいたし、やっぱボーカルのこのメッセージというかですね、この引き込む力とかですね、アーティストとして見たらですね、すごいなと思うアーティストたくさんいたけども、正直今日の朝の礼拝の賛美の方がですね、何倍も恵まれてですね、やっぱ私はここだと本当に体験をですね、改めて確認しました。なぜならそこに臨在があるからですね。アメン。主の臨在が私たちの命を豊かにしていきます、ね、主の臨在が人には必要なんです、ね、この場所に主の臨在が満ちあるということを主に感謝して、もう一回主に拍手を捧げましょうか。アメン。お願いします。お客様をですね、ご紹介したいと思いますけども、ウィリー・ヤンさん、はい。アメリカからお越しいただいてますね。はい、歓迎します。ね、どうやって来たんですかね。はい。短期留学。ああ、北海道に。歓迎します。参加します。宣教師のですね、先生の家族もですね、今日、何回目かですかね、今日来られていますね。歓迎します。愛花も久しぶりに来てますね。歓迎します。はい、では、感謝します。先日、私とですね、まあ、息子の英樹とですね、すいませんね、子供のネタばっかりでね、まあ、話しててですね、まあ、最近子供たちがよくお祈りをですね、するわけですよね。まあ、クワガタが見つかるように祈ろうつってですね、根気強く祈るわけですよ。で、英樹とですね、こう、何の祈りだったかな、クワガタの祈りだったか忘れたけども、なんかこう祈ってたんですね。で、英樹どうつって、神様聞いてくれそうつったら、うん、聞いてくれそう。神様どんな顔してたのってですね、英樹に聞いたらですね、普通の顔って言ってましたね。分かったんや、みたいな。見えたんですね、彼にはね。まあ、私たちもですね、主に祈ります。ね、イエス様、これがあなたの御心だったら開いてください。イエス様、これが必要なんです。ね、そして時にはですね、私たちは主を賛美し褒めたたえます。そしてですね、本当に今、日本の中で、御顔を主体求めるという言葉がですね、この近年起こり、そして本当に主の御顔を主体求めて祈る人たちが起こされていますけども、私たちもその中にあると信じます。ね、主の御顔を主体求める者たちなんですけども、主の御顔を主体求めているならばですよ、皆さん。 御顔を求めているならば、表情がどういう表情なのかというのをですね、感じ取っていくはずだなと私も思うわけですよ、ね。皆さんに聞きます。神様というのはですね、いつもニコニコしているんでしょうか？いつもこう、笑顔でね。どんな状況の中であっても、いつ神様の顔を見ても、いつも笑顔でこう、私たちをこう包んでるんでしょうか？もちろん、主は優しい方だし、主は私たちを見るときは愛の眼差しで、ね、包み込むような眼差しで見てくださるかもしれない。でも、私たちが主の御顔を下へ求めていき、顔と顔を合わせる領域に入っていくならば、時に私たちはですね、見たくないような主の御顔、主の表情も見ることになるかもしれない。それは時に、深い悲しみを持って魂を見ているような目、時に、何とも言えないような嘆きの顔を持って、誰かを見ているような、そういう表情も見ていくことがあるかもしれない。今日はですね、そのような主の心をですね、私たちの心としていくことをテーマにですね、話したいと思いますけども、民数記の25章、民数記の25章ちょっと長いですけども 1節から13節、民数記の25章の1節から13節、じゃあ皆さんで読みましょうか。私と皆さんで交互にですね、1節から13節順番に読んでいきたいと思います。私からお読みします。イスラエルはシティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。こうしてイスラエルはバールペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。そこでモーセはイスラエルの裁き司たちに言った。あなた方はおのおの自分の配下のバールペオルを慕った者たちを殺せ。祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスはそれを見るや会衆の中から立ち上がり、手に槍を取り、この神罰で死んだ者は2万4000人であった。祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスは私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで、私の憤りを彼らから引っ込めさせた。私は私の妬みによってイスラエル人を立ち滅ぼすことはしなかった。皆さんに呼びましょう。これは彼とその後の彼の子孫にとって永遠にわたる祭職の契約となる。それは彼が己の神のために妬みを表し、イスラエル人の贖いをしたからである。アメン。アメン。余談ですけども、皆さん、人とですね、出会った時に残る印象というのがあります。ね、誰かと出会ってですね、残る印象、ベスト3というのがあるんですよ。ね、第3位は何か、その人が話してた内容が残るそうです。ああ、そういえばさっき、その、ヘイ・スミスというバンドのすごいなんかこう、気違いみたいなファンの話してた、あの人やなと、ね。日焼けの話してた人やなみたいな話の内容がですね、印象として残るそうなんですよ。ね、だから変な話しない方がいいですね、あまり。あの人はあの話ばっかしてるみたいな感じで残るかもしれないですね。そして第2位は何か、声質が残るそうです。ああ、あの、可愛らしい声の人だと。 アニメのような声の人だとかですね、あの顔に似合わず、ね、すごい可愛い顔してるのにハスキーですごい渋い声してる人だとかですね、そういう声質がですね印象して残るそうなんですよ。でもその兄さんを抑えてダントツぶっちぎり一番印象として残るは何か、顔の表情です。どんなにモデルのように綺麗な顔しててもですね、暗い表情でいつも歩いてたら、もう暗いものしか残っていかないんですよ、会う人はね。なんかあの人いつも暗いよね、なんかいつも辛そうだよね。表情っていうのは大事なの。でもそれだけ皆さんいいですか、私たちはお互いに表情を意識してるってことなんですよ、ね、皆さんは私たちお互いの表情は意識するけどもね、神様の表情は意識したことがあるでしょうか。もしないのなら神様にそれほど興味がないということなんです。本当に神様に興味があって本当に神様のことを知りたいと思ったらですね、私たちは主の表情を見ていくことになります。今日私たちが見ていく表情、主の表情は主の怒りのような表情であり、悲しみのような表情であり、そして妬む表情なんですね。ここにこのような話があったんですね。これはですね、どういう話かと言ったらですね、イスラエルの民が異邦人であるモアズ部の娘たちとみだらなことをし始めた。そしてどんどんこう嫁いでですね、そしてこうみだらな関係を持ち始めた。なぜそういうことが起こっていったのか、実はこれはですね、モアブの人たちの策略、まあ、ミディアン人たちの策略なわけですよね。力では勝てないと思ったミディアン人たちがもう女を使わせて、そして女との関係を通して異教の神への信仰をイスラエルにもたらすためだった。イスラエルの民はまんまとそれに引っかかってですね、その女たちと一緒に女たちが持っていたバールペオロの信仰を持ち始めたんですよ。で、バールペオロって何かって言ったらね、偶像ですね。ペオロの神という意味がありますけども、それをイスラエルは慕うようになっていった。この慕うという言葉をですね調べたら、これに首輝きを追うって意味なんですよ。つまり異邦の神に首輝きを追わされたの。首輝きってわかります？皆さん、わかる人いますか、ね、牛がですねこう一緒に歩くときにですね、首にこう輪をつけられるんですよ。輪というか木でこう、ね、二つの牛をこう一緒にさせるっていう、ね、だからこうこっちがこう向いたらこういう風に向かんといけないということですよ。こっち側が向こう向きだったらこっち向きたくてもしれない、こういう風に向いていくということです。これが首輝きっていうものですね。つまり異邦の神、間違った神、偶像の神と首輝きを負わされたってことなんですよ。心をわしづかみされてしまったってことなの。その中でここにですね、コズビという女性が出てくるんです。これはミディアン人の女の人、この氏族の頭の人だったんですね、まあ、代表的な人。そしてそのコズビとシメオン族ですね、イスラエルの民であるジムリという人がこう一緒に歩いている。そして奥の部屋に入っていく。何しに入っていったかって言ったらですね、その小津と誰かを結婚させるため、つまりまたしてもその女をですね、その民の中に入れようとしているのをピネハスという人が発見するわけです。あいつまたこの民の中に違法の信仰を入れようとしている、また敵の策略が入ろうとしている。その時ピネハスがですね、そのコズビとジムリを槍で刺し通すという事件なんですよ、この出来事。そして神罰が止んだという話なんですね。ピネハスはなんでそんなことをしたのか、なぜ彼らを槍で刺し通したのか、なぜ彼はそのために立ち上がったのか、なぜ放っておくことをしなかったのか。なぜなら聖書にこう書いてます。彼は神の妬みを自分の妬みとしたって書いてるんですよ。今日のテーマはですね、神の妬みを我が妬みとするってことです。もう一度ですね、先ほどの話に戻りますけども、皆さんは主の表情をどのくらい知ってるでしょうか。主に祈るとき、 御顔を下まで祈ると言いながら、皆さんの心はどこに向いているでしょうか。何を見てますか。いつも主はニコニコ皆さんを見ているでしょうか。もちろん皆さんを見るときはそうかもしれない。いつもニコニコして、いつも笑顔でいるでしょうか。もしあなたがそれしか考えられない、それしか思い出せないんだとしたら、御顔を下に求めていると言いながら、本当に主の深い部分の心は理解できていない、いや表情までも見えていない。主は時に言いようもない 苦しみ悲しみの心で民を見ている。主に背を向けて滅んでいく民を見て、魂を見て、張り裂けそうな、胸が張り裂けそうな思いで見ている。皆さん、神様がイスラエルの民に与えた律法の最初は何か覚えてますか。私の他に他の神々があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、それを拝んではならない。神が私たちに定めた最初の律法、それは神が他のものに向くことは私は許せない、他のものに向いてほしくない、私から離れてほしくない、それが神の心であり、私たちに求められている心。なぜなら神は妬む神だから。隣の人に言ってあげましょうか。あなたの神は妬む神ですと言ってあげてください。主はそのことをですね、何度も何度も語るんですね。出エジプト記34章を開きましょうか。出エジプト記の34章の14節、はい、皆さんで読みましょうか。3、はい、あなたは他の神を拝んではならないからである。その名が妬みである。主は妬む神であるから。申命記の4章、申命記の4章の24節、読みしましょう。3、はい、あなたの神主は焼き尽くす日、妬む神である。主は妬む神。私ね、あんまりこういう、なんていうんですかね、神様の姿というか側面って意識したことなかったんですよ、ね、どっちかというと神はですね、私たちに妬んではならないって言ってるんですよ他の人のもの妬んではならないって言ってきながらですね、はっきりと告白するわけです。私は妬む神なんだと、私は妬むものなんだと、あなたたちは妬んではいけない、でも私は妬む神なんだ。神様ね、すごく素直というかですね、ありのまま私たちにさらけ出してくださってる、ね、愛なる方だから自分の心を隠すことはできない方なんです。先ほど素晴らしいメッセージしてくださった望む先生がいますけども、ね、彼もですね、まあ、もう今年で24歳ですね、あんなに小さかった、もうこんなに小さかった望がですね、24歳ですね、24歳ともなるとですね、まあ、社会的にもですね立派になっていってですね、まあ、おそらく彼もですね、こう結婚を意識し始める年になると思うんですよ、ね、どうか分かりませんけども、ねわーって誰ですか、ね、マサちゃんですか、ね、そしてですね、まあ、ある時ですね、彼に素晴らしい奥さんが与えられるとします、ね、素晴らしいというか本当に彼が大好きな奥さんが与えられるとします。でですね、彼は奥さんのこと大好きなんです。だから奥さんの願いをですね、とにかく叶えてあげようとします。奥さんがですね、ある時言うんです、ね、のぞむくんと、ね、私あのヴィトンのバッグが欲しいのとね、でそれ高いねと言いながらですね、のぞむは優しいからですね、のぞはいいよ、じゃあ今度誕生日で買ってあげるよ、買ってあげる。今度また言うんです、のぞむくん、ね、私あのレストランであれが食べたいの。ああそうか、じゃあ一緒に行こう。 で、のぞむくんはですね、とにかく彼女をですね、もういろんなものをあげたりですね、そしてこういろんなとこ連れてってあげて、とにかく尽くすんです。でものぞむくんも彼女に対して要求があるんです。そうか、じゃあ今度僕と一緒に映画を見に行こう。そしたら彼女が言うんです。ごめん、私仕事で忙しいんだと、ね、あなたとちょっと行きたいけどもちょっとごめんなさいと。そしてですね、そのうち彼女はですね、彼にいろんなことをお願いするようになるんですね。のぞむくん、私ちょっと疲れたの、疲れたから洗濯しといてもらっていい？のぞむくん優しいから洗濯してあげます。そしてのぞむくん疲れたからご飯作ってほしいの。いいよ。のぞむくんご飯料理全然できないですけども頑張ってですね、絵本じゃねえや、その料理の本とか見ながらですね、こう一生懸命作るんです、ね。まあまあいまいちだわとか言われながらですね、頑張って尽くすんです。で彼もですね、彼女に要求するんです。よし、分かった、じゃあこれやってあげるから、今度の時間、今度僕が休みで君が休みの日、空いている時間、僕と一緒に久しぶりにデートしよう。でもですね、彼女は言うんです。あ、ごめんなさい、私他の人とちょっと約束、友達とランチに行く約束しちゃったの。あ、そうか。でも彼女は頼んでくるんです。あれやってほしい、これやってほしい、あれ買ってほしい、あれやってほしい。彼は一生懸命答えるんです、愛してるから。でも彼の要求には彼女は全く貸そうとしない。そしてある時ですね、のぞむくんが仕事に行く時に見てしまうんです。自分とは全然時間を作ってくれない彼女が、知らない男の人と歩いているんです。すごい楽しそうに肩とか組んで、腕とか組んで、見なかったことにしようと彼は頑張ります。そして家に帰ったらですね、彼女がお帰りって待ってるんです。彼はすごい苦しいけども、きっとあれは違う人だ思い込むんです。そしてまた彼がですね、仕事に行くときにまた彼は見てしまうんです。彼女が知らない男の人と楽しそうに車でドライブしている。彼は彼女に言うんです、ね、僕と一緒に時間を過ごしてほしい、ね、僕とあそこに行ってほしい、ここに行ってほしい、僕と食事を一緒に楽しんでほしい、デートしたい。でも彼女は私すごく忙しいの、仕事がすごい忙しくて、私友達が広くて、いろんな言い訳をして全然一緒に過ごしてくれないのに、彼女が知らない男の人と腕を組んで歩いており、楽しそうなところに行き、そして最終的にもしその知らない男性と関係を持ってしまったら、のぞむくんどうでしょうかね。自殺してしまうかもしれませんそれはないかもしれないけどね、自殺は、ね、でも彼の心はどうでしょうか。胸が張り裂けそうになり、そして彼女に対して、いや、そしてその男性に対して言いようもないような思いになるんじゃないでしょうか。胸が張り裂けそうになり、こんなに愛しているのに、でも彼は彼女を捨てることできないんです。お前は俺から出ていけ、異国の家から出ていけ、言えないの、愛してるから、欲しくてしょうがない、彼女のことが欲しくてしょうがない。でも彼女の心はいつも他の人に生き、他の人と愛し合っている。夫婦なのに、皆さんもしそうだったらどうでしょうか。実は私たちはですね、時にそのようなことをしてしまう。イエス様がどれほど教会を愛しておるか、イエス様がどれほどあなたのことを愛しているか、あなたはイエス様の時にですね、もうお願いするんです。主よ、これが必要です、これが必要なんです。その時は私は必死に、私たちは必死に祈るわけです受験が、もう受験がもう成功してほしいんです、主よ、ね、もう経済的な必要があるときは、主よ助けてください、就職、主よ必要なんです、あの場所に受かりたいんです。私たちはたくさんのお願いするんです。でも主が、私はもっとあなたと時間を過ごしたい、もっとあなたとの食卓を楽しみたい、もっとあなたの心が欲しいと迫ってきたときに、主、私はちょっと忙しいんです、仕事が忙しいです、家事が忙しいです、友達との約束があります、 そして私たちの心はいろんなものに向いていくんです。時には死よりも愛するものがある、神様よりも優先にしているものがある、愛してそのものとの時間を大切にする主よりも、どうですか、思い当たることないでしょうか。主の心は張り裂けそうなんです。主は妬む神だから、妬む神だから、私たちの心もそうだし、まだイエス様のことを知らない人たちを見て、離れていく民を見て、主の心は張り裂けそうなんです。涙を持って呼びかけている、私のもとに戻ってきてくれ。主の御前に立ち、主の御顔を慕い求めていく者たちはその心を感じ取っていくんです。ピアノ弾いてもらっていいですか。そして主の心を求めていく、主に心を注いでいく、離れ去っていく民のために取りなしていく。ピネハスが持っていたのは何か、その心だったの。彼は私の妬みを自分の妬みとした。私は妬む神だから、その妬みを自分の妬みとした。民の心が神から離れていくのを彼は許せなかった。そして槍を持って立ち上がったんです。神の痛みを自分の痛みとする、神の妬みを自分の妬みとする、取りなすというのはそういうことなんです。取りなす、自分のためだけに祈る、もちろんそれでも主は私たちに答えてくださる。でもね、私たちは時に主の御旨のために、主の御心がなされるために、主の心がこの地に現れていくために、主の心が満足することができるために祈る、捧げていく、取りなしていく。皆さん、そういうものが本当に主を愛しているものなんです。花嫁の心を持った人たちなの。チョップでですね、チョップのスタッフで毎日プレイヤーウォークしてるんです。まあ言っても僕とメグとですね、のぞむくんと他の人もしてほしいんですけどね、プレイヤーウォークするの1日1時間します。炎天下の日もみんな歩いて祈るんです。私ね、ある時ね、境町こと歩いて祈ってた時にね、もう涙が出てきて止まらなくなってったんですよ。もうなんか分かんないけど涙が出てきて、で気持ち悪いですね、こんなおじさんがいきなり号泣しながら歩いてるわけですよ、境町を。こうすれ違う人にですね、こう見られないようにしてこたえ、えみたいな感じになるからね。少女が、小学生の女の子がこう自転車で行くときに私の顔をずっとこう見てました。恥ずかしいけどこう目真っ赤になっちゃって、涙が出て止まらなくなった。わからないけどね、主は本当にこの町を愛しておられる、愛している、本当にこの町を愛している、愛しているからこそ傷ついていると思ったんですよ。なぜ傷つくんですか、なぜ痛むんですか。愛してるから痛むんです。愛してなかったら痛まないの、そんな心は。主の痛みが感じてしょうがなかったの、この町に対する痛み。当たり前のように主に背を向けて生きていく人たちに、痛んでる、叫んでる、その愛を感じたときに涙が止まらなくなってた。イエス様を信じても主から離れていく人たちもたくさんいます。どこかで私たちは、ああしょうがないことかと割り切ってしまうかもしれない。でもね、神の妬みを我が妬みとするとはどういうことなのか、 それに対して黙ってることはできないんです。槍を持って立ち上がるんです。その引き離そうとする敵に対して、ふざけんなお前と投げざるを得ないんです。私は夜景でですね、祈るときにですね、もうそのこと考えたらですね、サタンに対する憎しみと怒りがですね、爆発していくの。もう夜景で夜中誰もいないからね、もうふざけんなお前って詰めてますよ。サタンさらば一人で叫んでバカみたいだけどね、もういても立ってもいられなくなるんです。その手を離せ、大切な主の花嫁から去れ。もう一人でずっと叫んでます。神の妬みが感じられてしょうがないからです。主から離れていく者たちを主が諦めずにいるわけがない。諦めてしまうわけがない。主は諦めれない。彼らを取り戻したい。主は妬んでいるんです。私たちの主は妬む神だから、ピネハスのように槍を持って、槍というのは御言葉のことですね。聖書の中では御言葉を持って立ち上がっていくんです。神の義を持って立ち上がっていくの。そしてその妬みを我が妬みとする。皆さん、それが取りなしなんです。それが取りなしなの、ね、神様は今まであなたの願いに応えてきました。そうですよね。あなたの計画に応えてきたでしょう。神様はあなたの祈りに応えて、あなたが求めるものに神様はいつも恵んでくださってきたでしょう。あのね、私たちも時計があるんです。時間を持ってるんです。神様はいつも私たちの時間に、その時計に応えてくださったの。でもね、神様も時計を持ってるんです。時間を持ってるの。神様も願いを持ってるの。心を持ってるんです。その心を無視しないでください。神の妬みを我が妬みとする。神の妬みを、神の痛みを私の痛みとする。そしてこの国のために、この町のために、私たちの家族のために、私たちの職場のために、私たちの学校のために、取りなしていく、破れ口に立っていく、そして主に叫んでいく。主はそのような者たちを本当に必要としています。チョップの中でですね、祈る時間を作ったんです。普段は、普通の時間は自由な祈りの時間だけどね、特別に、この間の水曜礼拝でも話しましたけど、集まって祈る時間を作りました。なぜならね、皆さん、祈りというのは2つある、あるんです。聖書の中ではね、自分祈るとき、主との関係を築いていく祈りのときはですね、奥まった部屋で祈りなさいって聖書に書いてます。でもあれは主との関係が築かれていくため、私たちが弟子として成長していくため、主との個人的な関係が作られてきたためには、それでもいいんです。でもね、聖書は祈りについてもう一つのことを語ってるんです。2人でも3人でも私の名において集まるなら、どんなことでも2人の者が心を一つにして祈るなら、これは何の祈りですか。これは教会の祈りなんです。教会は何ですか。祈りの家なんです。祈るために教会は作られたんです。集まって一つになって祈らないと天は開かれていかないんです。この地であなたがつなぐなら天でつながれている、この地で解くならそれは天において解かれている、これは祈りの家、教会に与えられている啓示なんです。つまり集まらないとそれは起こっていかないってことなんです。集まるためには犠牲が必要なんです。自分の生活、自分の予定、いろんなものを調節しないといけない。でも私たちがこの場所で何をするのか、祈るんです。御国が来ますように、天と地がこの地で一つになりますように、滅びゆく魂を見て、この国を見て叫ばずにいられない。主よ、栄町に来てください。主よ、この国に来てください。この国を憐れんでください。ピネハスの心を持ち、神の妬みを自分の妬みとし、そして立ち上がっていく、 集まっていく、それが皆さん教会の姿なんです。アメン。自分の計画のためだけに神様があると 思わないでください。神は道具じゃないです。あなたの神の計画があるんです。そこに今度は自分たちを捧げていくんです。主よ、私の時間あなたに捧げます。あなたの計画のために。それが取りなしなんです。御言葉を持って立ち上がるものでありたいと思います。もし今日その心が与えられている人いるならば、ピネハスの心を私も持ちたい。神の妬みを私の妬みとする。この国のために、この町のために、私は一日一日毎日取りなす時間を作っていく。できるときは集まって祈る。今ですね、昼午前の11時から12時は聖書朗読の時間みんなで持ってるんですね。みんなといっても大体私と望む君とですね、翔平がいるときの3人で、3時から4時は午後3時の祈りの時間という時間を持ちました。これは使徒の働きでですね、ペテロとヨハネが宮の祈りの時間に宮に登っていったというところからですね、彼らも集まって祈ることを大切にしてたんです、ね、だからその時間この場所でもですね、集まって取りなしのために使おうということになりました。別に仕事で来れない人はですね、他の場所でもいいかもしれない。でも私は集まって祈る。そして主の妬みを自分の妬みとしていく。私の人生を、私の計画を、私の時間を主のために捧げていきますという方いたらですね、その場所立ちましょうか。そして共に祈りたいと思います。まだ私はその決心できません、まだ私は自分のために自分の時間を使いたいですという方はそのままでいいですけども、主の計画のために、主の時間のために、私は自分の時間を捧げていく。主の時間のために、主の計画のために私も捧げていくという方、立って共に祈りましょう。お祈りしましょう。主よ、あなたの妬みを私の妬みとします。あなたの心をあなたの痛みを私の心とします。そのように自分の言葉で、自分の口で告白して主に祈っていきましょう。お願いしましょう。
主よに祈っていく時間を持って